ラジオで
まちづくり。
皆さん、明けましておめでとうございます。ラジオでまちづくり、略してラジマチの時間が始まりました。この番組は地域で活躍する団体さんや個人の方をお招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えする市民の手作り番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながったりするそのきっかけになるといいですね。今日はパーソナリティ初挑戦の長島修子がお届けします。私は今年つなぎすと養成講座を受講して、今、ラジマチでインターン中です。よろしくお願いします。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日は MOA 美術館府中児童作品展事務局の関雅美さんをお招きしました。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。関さん、まず簡単な自己紹介をお願いします。
そうですね、私どものこの長ったらしい名前の団体MOA 美術館府中児童作品展というのは、
はい、
そもそも熱海にあります MOA 美術館、あちらの創立者の意思を共鳴するものが集まって地域での作品展をしようという、そういう団体なのですね、
はい、
でその団体に20年前からも府中でずっと作品展を続けてきておりまして、多い時には800枚近くの作品を審査していただいて表彰式なんかも行ってきてはいるのですが、それのお手伝いをずっとしてきているものです。四ツ谷の方に住んでおります。
ありがとうございます。20年以上でも相当長い歴史があるということなんですね、
はい、
始めることになったきっかけは何かあったんですか？その20年前
きっかけは、実は府中では地域展は行っていなかったのですが、
はいはい、
東京都の方でその東京都の中でやっている作品展の展示をご覧になった府中の方が、
うんうん、
いや府中でもこういうのやったらいいんじゃないかっていうことでちょっとお声かけをいただいて、うん、できるのかなっていう、手探りの中教育委員会様とかね講演をいただきながらも始めたというのが、割と後ろから押されたような感じで、はい、開催を始めたのがきっかけになります。
あ、そうなんですね。じゃあ最初は府中でもはやっていなかったけれども、府中でもやってみてはどうかっていうことでお声がかかったのが関さん。
いや、私ではなくて、もともと東府中の方の自治会なんかで活動されていた高齢の方も、
はい、
今施設に入られてしまったような方たちが立ち上げをしたんですね、
はい、あ、なるほど。
その頃は私どもまだ子どもがちっちゃかったので、
うん、
子どもに絵を描いて出展する側ぐらいの感じでの関わりだったんです。
うん、
でだんだんだんだんそのね、もともとやられた方たちが高齢になり、次第にこう次の世代に移りというところが、はい、まあ、今ではあります。
あ、じゃあそのバトンを受け継いで、
はい、
今度は回す側、事務局の側にだんだん関わってこられたっていうことなんですね、はいはい、なるほど。作品展を始めたのはじゃあ20年前ということですけど。
そうですね、今年21回目になります。
21回目、
はい、
これ巡回展示っていうふうに紹介されていたんですけれども、巡回展示っていうのはいつ頃からどこで始めるようになったんですか？
これはもともとその800枚700枚の時期に本当に素敵な作品が多く、
うんうん、
で障害学習センターで2日間だけの展示では本当もったいないねっていう声がそのたくさん出てた時期にありまして、うんうんうん、で2015年に榊原記念病院さん のロビーの方で金賞以上の作品を飾らせていただくっていうご縁が、たまたまこれ 当時事務局一生懸命やってた方がちょっとお手紙を書いて、はい、であちらの病院の方が受けていただいてっていうのが始まりです。
なるほど、じゃあそれがあの巡回展示としては1回目だった、
はい、
っていうことなんですね、
はい、
じゃあその後あのどんなところで展示っていうのはあの広がってきているんですか。
そうですね、その後はやっぱりこういう作品見るのはいいよねっていうところから、普段あまりそういう外に出て作品をご覧になれないような介護施設ですとか、うんうん、デイケアの施設ですとか、はい、そういうところをあの少しずつ紹介していただいて、緑園さんですとか、はい、四谷園さん、そういうところでやはり展示をし始め、少しずつあの開催場所が増えてきています。
あ、じゃあそういった老人介護施設さんなどもその展示場所として協力してくれるようになってきた、はい、ということなんですね、はい、障害学習センターの方にはあの全部の作品を展示されているっていうふうに聞いたんですけれども、
はい、一昨年まではあの全作品を、あそこはあの壁面、3階の壁面のところにピクチャーレールがたくさんありまして、
はい、
ぐるっと作品をあのかけることができますので、う
んうんうん、広いですもんね。
あちらであの展示をして表彰式もあちらでっていうのをずっと続けてきたんですが、まあ利用される方と、うん、あと表彰式に来る方ぐらいしかご覧にならない、
うんうん、
なのでもう20年やってきていても、あのいつどこでやってるのっていうぐらいあまり認知度はない活動ではありました。
いやでもそんなにたくさんあの多い時には800枚以上の作品が集まるっていうものをね、はい、確かに1回2回ではもったいないですよね。もっとたくさん の市民の方に見てもらいたいですよね、
はい、
なるほど。まあ、もう一つのこの展示の特徴として、作品を見た市民の人たちの感想を書いてくれた、その作品を書いたお子さんにも届けているっていうふうにあの伺ったんですけれども、はい、なんかその双方向のやり取りについて何かもしエピソードとかがあったら紹介していただけますか。
そうですね、今年ももうあの緑園さんですとか、うんうん、四谷にありますカフェカエさんなんかで展示をしました、
はい、
で見た方にあのアンケートみたいな形でいろいろ書いていただくんですけれど、あの久々にね児童の作品見て本当に感性豊かで表現も頼もしく感じましたって書いてくださったり、来年もぜひ書いてねみたいなメッセージを送ってくれたり、
うんうん、
あのちょっと前の年なんですけれど、はい、あるお家が描かれた絵をご覧になって、題名があの今はないおばあちゃんのお家っていう、そういう題名がついていた絵をご覧になった方が、
はい、
いやこういうふうに思い出として子どもの心に残ってすごく嬉しいっていうコメントを書いてくださったことがあるんですね。ですのでなんかそういう見た人がそんなふうに受け取っているっていうのも子どもたちにも気がついてほしいので、
うんうん、
あの一応そのコメントはあの少しお子さんに読みやすいようにあの振り仮名を振ったりなんかして絵と一緒にお返しして読んでもらっています。
それは子どもさんはまた受け取ったらあのとても嬉しいですよね。
あね、そう思ってもらって、うん、また来年も描こうって思ってほしいなっていう、うん、自分がね描きたくて描いた絵がそういう風な人にこう何か影響を与えているとか元気づけているっていうのに気がついてほしいなっていうところが、はい、一番ですね。
なるほど。いやなんかあの実は私も、今年はあのオンラインで作品を見れるということで、インターネットで見せてもらったんですけれども、すごくあの無垢な作品ばかりでとても力をもらいました。いろいろお話伺ってきたんですけれども、関さんからのラジオを聞きの皆さんにメッセージがあるということで、お願いできますか。
はい、で私どもあのこうやって長いことやってきている中で、だんだんやはりあの事務側とかスタッフ側が家庭の事情なんかで動きが取れづらくなってきているので、ぜひねあのほんのちょっとのことでいいので作品を集めるだったり、集まった作品の名簿をちょっと表に作ってくれるとか、なんかお手伝いをしていただける方を今大募集中なんですね。
なるほど、
はい、
展示場所の協力とそれから事務局業務のお手伝いのスタッフ募集中ということですよね。
はい、
はい、それ関心がある方はどこを見ればいいでしょうか。
あ、そうですね、ホームページも作ったんですけれど、市民共同センターのプラッツのプラネットという団体登録のサイトのところをこの私どもの団体の名前で検索していただきますと、フェイスブックだったりホームページの情報が載っていますので、
はい、
そちらから直接事務局の方にご連絡いただけるとありがたいです。
はい、プラネットで団体名 MOA 美術館府中児童作品展で検索すると、連絡先も見れるし、それからオンラインでの子どもたちの作品も見れるということですよね。
はい、
わかりました。今日は MOA 美術館府中児童作品展の関さんにお越しいただきました。お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は、リハでまちづくりのコーナーです。ラジマチメンバーでもある小野さん、今年も健康に役立つ情報をよろしくお願いします。
ここからはリハでまちづくりのコーナーです。このコーナーではリハビリテーション専門職がラジオでまちづくりを聞いているあなたにいつまでも健康でいられるようなお役立ち情報をお届けするコーナーです。今回は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会の小野ちゃんと岡ちゃんがお届けします。岡ちゃん、よろしく。
よろしくお願いします。
前回は認知症そのものについてだったけど、今回は予防についてお話ししてくれるんだよね。
そうです、今回は認知症の予防についてお話しします。
よろしくお願いします。
予防法について具体的に4つ挙げます。1、運動。2、食事。3、人との交流。4、頭を使うことです。1つ目、運動。具体的にはウォーキングなどの有酸素運動をすることです。運動で脳を刺激することにもなります。2つ目、食事。具体的にはバランスよく食べることが大切です。野菜、果物、魚、赤ワインが効果的と言われています。3つ目、人との交流。人とよくお付き合いをしていることです。他人との交流が何よりも脳を刺激し生活の豊かさをもたらします。4つ目、頭を使うこと。具体的には文章を書く、読む、ゲームをすることなどです。継続が大切なので趣味にできるとよりいいですね。今回は認知症の予防法についてお話ししました。次回は認知症予防に効果的なコグニサイズをご紹介いたします。
岡ちゃん、認知症の予防法についてどうもありがとう。次回はコグニサイズについてお届けします。今週は小野ちゃんと岡ちゃんでお届けしました。また次回もお楽しみに。
健康情報で地域を明るくするリハでまちづくりのコーナーでした。ラジマチでは皆さんからのお便りやメッセージをお待ちしています。番組に出たい、こんな人に出てもらいたい、一緒に番組を作りたいという方も大歓迎です。ぜひラジオ府中津までご連絡ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。